今日もお疲れ様。毎日頑張ってるよね。たまには息抜きにさ、私とボードゲームで遊ばない？ホラーボード。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
グミです。
ねーえ
ー、
おやということで、今回ね、もう収録しているタイミングは11月1日なんですけれども、はい、チュパミさんがお休み、
ですね。
久しぶりにお休みになって。
そうですね、久しぶりな感じですけど。
で、代打グミさんですよ。
はい、グミさん。
代打だグミ
急にグミさん
になりまして、
はい、
まあそりゃそうですよね。もうゲームマーケットの
ね
入稿で、まあ準備で今チパミさんも大忙しですから。
大忙しですね。
なんせ漫画もあるし、ゲームもあるし、T シャツもある。
ほんと
大変
忙しい。
というわけで、まあグミさんがね、ピンチヒッターということで、今回
はい、よろしくお願いいたします。
はい、頑張っていただきたいなと思います。ということで、最近どうです？何かありました？もう早速ですけど、あなたたちの愚かな日常に何かありました？
愚かな日常だから何もないですよ。
何もないですか？
それこそ愚か。
何もない。
何もない。
あ、でも今日、はい、あの仕事帰りに、図書館に寄ったら、
はい、ね、仕事帰りに図書館に寄る。あれじゃない、あのなんかほら、本を束ねる赤いなんか十字にするリボンをこう巻いて左手に持って、
そうそうそう、
あれか、トミーフェブラリーがやってるやつ
なんで
それが
で、うん、そこであのブックリサイクルっていうのやってたんですよ。
ほうほう。
なんか廃棄する本をよかったら、はい、あの無料で差し上げます。
無料。
よかったらもらっててくださいっていうので、はい、なんかあのいろいろコーナーがあって、まあ、雑誌のコーナーとか、はい、あって、あ、面白いなと思って見てて、うんうん、ついちょっと足を止めてしまったところがあったんですよ、
は
い、
あ、それで何かをゲットしたわけですね。
ゲットしたんですよ。
当てましょう、当てましょう、
当てましょう。
裸足の弦全巻ですあるある、
あのシーンを見たくて。
そう、私の現全巻は買うには至らないですからね。
そうですね、図書館絶対ありますしね。
絶対あるから。
確かにね。
いや、そこは手放さないでしょ、
図書館。そうですか。違うんだ。
違うんですよ。
残念だな。何ですか、取っちゃったのは何ですか、は
い、身近に亡くなる人がいる人が取る本みたいな。
でも噛みすぎてるし正式な名称じゃないし、もうぐったりぐったり
なんかね、まさかのですよこれ。
そう、なんか葬儀のこととか相続のこととかが書いてある。身近に死ぬ人がいる人のための本みたいな。
いや、あなた本職ナースですよね
だからちょっと
身近に死にすぎでしょ
なんかでも立場違いますね、相続とか
確かにね、
お葬式とか、ね、
いや、でも揉めてる家族をよく目の前で見るでしょ。
なるほど、
ね、でもなんか葬儀のこととかね、聞かれるんで、それは全部業者さんに聞いてくださいって投げるんですけど、ちょっとそこ
知ってると、あ、知識あったらね、
ね、ちょっと ね、
まあ、確かに確かに、いいじゃないですか、
思って、ついてんとちゃう
の、夢も希望、
ね、
もう私の弦の方がまだ夢があったわ
確かに、あの
彼らのたくましく生きる様の方がまだそうですか。
結構現実的なんです
ね。右でしたね。
なるほど。
ね、でも、面白そうですよね。
まあそんなね、まあそんなあなたたちの愚かな日常とは、まあ反して、
まあ反して、
もう先週ですよ、
はい、
10月26日からですね、4日間開催されました、ドイツエッセンはシュピール17。
はい。
まあこちらがね、先日閉幕しまして、
うんうん、はい。
なんと、昨年から8000人も増えて、来場者が18万2000人だったそうです。
すごいですね。
えらこっちゃーもう。去年は私がね、
はい、
まあ赴きまして、
はい、
もうスリーに遭う危険からストレスを感じつつ、は
い、いろんなことありましたもんね。
なんとか帰ってきましたけれども、はい、今回もね、伊達あずみさんをはじめ、
はい、
まあ、ヤポンブランドや、うん、私の知り合いも多く参加されていたんですけれども、
う
ん、で、現地で結構ピンチになった出来事があったというか、はい、もうこれ事前に分かってたことなんですけど、はい、CE マークって知ってます？
え、わかんないです。
CE マークっていうのは、はい、 EU の加盟国に輸出する場合にですね、
はい、
安全基準条件と安全及び共通利益の確保のための条件を満たすことを証明するマークなんだそうですね、
はい
うん、これがねもう同人を持っていってる要は創作ゲームを日本から持っているヤポンからしたら大打撃ですよ、
うん、
だってそもそもそういう基準に乗っかった流通じゃないじゃないですか、
は
い、
そうですよね
そうだからそれでその CE マークをつけることに対して事前に準備してたんですけど、うん、それで税関に引っかかっちゃって、はい、物が届かないみたいなんで、まあ、大慌てだったみたいですよ
大変ですねそれは
うんで私あれなんですよ去年行ったおかげで、はい、そのヤポンブランドの LINE のグループがあるんですけど、
はい、
もうそこの連絡用グループが毎日家帰ってみたら80件とか溜まってるんですよめちゃくちゃ連絡し合ってるんですよ、今どこだどこに届いたとか誰々が来てるぞ早く来いみたいな
主にトラブルなんですね、
まあ、それを毎日見てねもう彼らのそのお互いに助け合って、
うん、
困難を乗り越えている様っていうのはまあ遠くながら感動しましたねっていうんでまあヤポンとしてはまあなんとかうまくいったみたいなんですけど
すごい良かったですね
結局、うん、その会場でね各国の出展されてる方で結構なブースが、
うん、
物が届いてないという状況だったみたいです
それは今年からだったんです
そうです今年からです
あそれは大変ですね
そうなんですよっていうのでねまあいろんなピンチこれ毎年あるんですけど、うん、まあ今年のピンチはこうだったなみたいなそれをね肌から応援してたのがもう私ですよ、
う
ん、まあまた来年とかね、
見ながらね
そう、うん、まあ来年再来年また機会があれば、うん、まあ行けたらいいなぐらい、
ぐらい
ね、そんなに気持ちはない
そうですねよくちょっと懲りちゃった
すげえ疲れたんでねうん、また気が向いたらいけたらいいななんて思いますが、はいはい、まあそんなエッセンシピの裏で私は何をしていたかというとですね、
はいはい、
信州ボードゲフリマこちらに参加しておりました、
はい、行かれてましたね、
まあ、信州というと長野県ですね、
うん
はい、長野県の塩尻エンパークという場所で開催されました、
はいはい
まあ、信州ボードゲフリマ&親子でゲーム会なんですが、
はい
私とあとノスゲムさん、
はい
ね、ノスゲムさんという有名なサークルさんがいらっしゃいますが、うんうん、共に出展しまして、
はい、
私は120点
すごいな
中古品を持ってったんですよ、
はいはい、
まあ新古のやつもありますよ、
はい、
遊んでないままのシュリンクかかったものとかもあったりとか、はい、でノスゲムさんたちが40点あったんで、はい、160点あったんですね、
はい、
まあこれは売り切るのは難しいんじゃないか、
はい、
去年も参加したけどその時はまあ50点ぐらいだったんで、
うんうん、
なんとか完売したんですけど、
はい、
160は厳しいんじゃないかと思ったらですね、
はい、
もう開幕早々1時間ほどで、
はい、
まあ 70% ぐらいのものがうわーっと売れて、
すごいですね
で、4時の、はい、閉幕タイミングで、
はい、
全て完売しました
おーすごいすごいですね
めっちゃ褒められましたよもみさんのプレゼン聞いたらもうこれ買うしかないわってセールストークうますぎますよ
素晴らしい
やったね
やったね
って言っても最終的に100円で売ってましたけどね
爆安、
爆安で売ってました
爆安
持って帰りたくないから絶対、
まあ 荷物ですもんね持って帰ったらね
そうで120点も売りさばいたわけですから、
はい、
それはもう部屋広くなっただろうと思って、
はい、
家帰ってきてボードゲー棚整理したら、はい、全然変わんねえ元が多すぎるんだよ元
があれそんなにいや120相当ですよ
120
だいぶテトリスしましたけどね全然でしたねだからまたね来年も
そうまだ出るかも
しれないねまたできたらいいなと思ったんですけど、残念なことに来年は信州ボドゲフリマはお休みだということであ
そうなんですね
そうそれはもう確定してるみたいですね、
もう今の時点で確定してる
そうなんですよやっぱ主催の方が来年はお忙しいんで、なんでまあ再来年までまた溜め込むことになりそうですけど
大変ですね
うん、絶対増えてますもんね。
そうですね、まあ、気をつけていかなきゃなと思いましたね、
はい、
うん、買うにしてもね、
はい、
っていうので私もまあ切磋琢磨、はい、もう売りさばいていた感じですけれども、
はい、
まあ、それはそれとしてですよ、
はい、
まあ、ここまではボードゲームにちょっと関係することですけど、
うん、
ちょっとここからはもう全然関係ないし、
はい、
もうなんだったらすごく汚い話していいです、
なんです。
もう今リスナーの中でちょっとご飯食べていらっしゃる方がいたら今すぐそれはもう吐いていただいて、
先にね、
その上で聞いていただけたら、そう、入った上で聞いていただけたらなと思うんです
けど、はい、そんなバッチリの、
まあ、バッチリのかな私としては別にそう思ってないんですけど、
はい、なんでしょう、なんでしょう、
まあ この季節になると、
はい、
まあ職場ではねありますよ、健康診断
ありますね。
あ、はいはい、
あるじゃないですか、
は
い、
確かに私も今日受けてきました、
ね、あ、本当ですか、オータイムリーじゃないですか、はい、どうでした。
いや、まあ、私ちょっと訳あって、うんうん、ちょっと一人で受けたんですけど今日、
うんうんうん、
特別に。いや、もうでもな、まあ、健康診断なんてことなくないですか。
え、
流れるように受けて。
あ、そうです、
はい、
いやでもなんかおじさんに胴回りをこう測られる時になんか胸ペロンでやらされる
え、なかった、そんなのなかった
です。え、ないの。
なかった。
え、じゃあ父グーンとか掴まれたり
ないない。
あ、ないの。
施設の病院行かないとない。
そのお腹のやつってメタボのチェックですよね。
えー、うちありますけどね。
何ですか。
しかも今年はもうめちゃくちゃ若くてピチピチのもうギャルみたいなナースがもういっぱいいて、
は
い、
ある
か。でもう次のナース次のナース回ってもうやられたい放題。
でもこうなんかこうピタって顔くっつけて、あ、測りますねって。
そうですね。その時どれだけスマシ顔ができるかっていうのが、まあ、大人としての
未
力です
よ、ね、え、めっちゃスマしたんですか。
もうそれはもう口笛吹くレベルですもん。全然関係ねえしみたいな。全然反応しねえ
し。余計怪しいわ。
いや、それはそれとして、健康診断自体は別に、まあ、あれだったんですけど、私がね、健康診断で一番嫌なのはですね、その前にやらなきゃいけない、検尿と検便なんですよ。
え、検便までやるんですか？
検便めちゃくちゃ嫌。超鬱。
最近あんまりね、検便ってなくなりましたよね。結構まあ飲食だと結構やりますけど、
あ、そうなの？
一般企業とかあんまりないですよ。
うちの病院でも希望者だけですね。
すごい、まあ、かなり減ってる。
まあ年齢も、
まあ、ほら
ちょっと上から
なんかほらインスタントばっか食ってるような人たちだから、まあ、会社的にもやらせてるんでしょうね。でもそういうのも嫌だったんですけど、まあ、兼業の方ですよね。トラブルがあって、
え、
私の身にトラブルがあったんですけど、うん、その内容なんですけど、
はい、
ちょっと事細かに説明すると、兼業はまずあの紙のカップみたいな、ほら、
うんうん、
あの紙を折りたたんで、茶色の紙を折りたたんで、なんかちっちゃいカップみたいなのを作って、でその中にちょろちょろっとしたものを細い透明のあの容器みたいなにこう入れるんですよ、そっとね。非常にセンシティブな動きでこう入れるんです。
え、こぼれないようにね。
入れるんですか。スポイトみたいにすんじゃないんですか。
そういうのはついてないの。だからもう注ぎ込むんですよ。でそれは懸命に比べたら全然私の中では余裕ね、お茶の子最大だと思ってたんですけど、まあ、まあ、朝ね疲れてたんでしょうね、仕事が忙しかったから、はい、お手洗い入って、
はい、
で、その紙折りたたんで用を足してたら、
はい、
あの手が滑って紙がトイレの中にジャポンって入ったんですよ。わかります。
ああ、わかります、わかります。
あーですよ。
悲鳴ものですね。
なぜ悲鳴をあげるか、
はい、
ね、そんなすくい上げて使えばいいじゃんって思うかもしれません、はい、ところがブルーレットの成分がもうついちゃったわけですよ。つまりこれを提出してしまうと、はい、あなたお腹からブルーレット出てますよって飲み込みましたみたいになっちゃうから使えないじゃないですか。
使えないですね。
かといってコップを使うのもダメだし、
はい、
これはどうするかって悩んで朝、はい、もうこうするしかないと思って、
はい、
その細い透明の容器を自分の、わかります、これもうラジオだから想像してもらうしかないですけど、自分のもみのもみにこうスポッて先端はめて、でも思いっきりするとそれがチュパーンって飛んでいくから、ロケット花火の方式でバビーンって飛んでいっちゃうから、ブチョブチョになっちゃうから、もう本当にもう超集中して、もうゆっくり朝ゆっくり、ちょろちょろちょろちょろ、
ありえないぐらいの集中力を発揮
して、もう本当に一日の疲れがそこで取ってきました。うーんって、
むしろうまく入ったの？
いやー、私のもので、まあ、ギリですね。
ギリ？
ギリ。
ギリ入った。
私、膨張率で勝負してる方なんで、大丈夫でした。
何の話ですか？
で、それを、あの、はい、健康診断の朝に、
はい、
全部忘れていくっていう。
取ったやつを、
そうです、フルコンプ。
ちょっと待ってください、どこに忘れたんですか。逆に
家に、
家のトイレってことです
か。家のトイレに、よしやった頑張ったぞっつって置いて、そのまま会社行ってたんですよ。
手伝い、だって会社まで行ったらまた紙のコップもらえるのに、折りたたん
で行って急いでまた戻るっていう、はい、
あ、戻ってきたんですか。
会社に外出届け出して理由書かなきゃいけないんですけど、
はい、
フルコンプで忘れましたって書いて、本当嫌だったな。
その黒の化粧を持ってきて、
そう、提出して、
はい、すごいちょっと嫌ですね。
どうでしょう、皆さんもお気をつけくださいね、
はい、
あの紙は本当ライフライン。あれがないと本当先端にスポッて入れるしかなくなるから。
もうなんかちょっと本当ちょっと 嫌ですね。それだって蓋してあるだけでしょ、
うん、
いや、もうちょっとモザイクかけてほしいですよ、ね。
ああ、ほんと大変。というわけで、まあ、今回のリスナーはね、かなり減ったと思います。はい、これで。
もしかしたらいろんな妄想がね、膨らんだかもしれない、
ね。そうですね。もみさんのファンからしたらもうたまらない
か
もし
れ
ない。
ね、今、あの、容器をね、ちょっと調べてるかもしれないですからね。
もう今のはだからグラビアアイドルがやってたっていうふうに想像してください。その上で聞いてもらえたらそれで。
それはダメでしょ。想像しちゃ
う。というような、ね、珍騒動もあり、エッセンシュビルもあり、はい、新種ボードゲームリマもありでしたが、
はい、
はい、ということで、ここから、ボードゲームの紹介をね、
はい、
ちゃんと、
ちゃんとね、
綺麗に、
綺麗に、
整えてね、
そうですね、
はい、ご提供できたらなと思いますが、
何もなかったように、
はい、今回はですね、先々週の展開しやすいボードゲ特集ありましたね。
あ、はい、あれ良かったですね。
あれがね、結構好評で、はい、ツイッターの方でも話題になりまして、
はい、
それに続き今回もまたもや特別企画でございます。
はい。はい、
二人専用ゲーム特集。
イエーイ珍しいですよね。
はい、そうなんですよ。はい、今回はですね、また3本。私がおすすめする
2
人専用ゲーム。ー2人専用ですからね、
はい。
4人のやつを2人でとかじゃなくて、
はい、
完全に2人で遊ぶものっていうのを紹介しようということなんですね。うんうん、2人専用ゲーム。じゃあどう紹介するかなんですが、
うん
うん、今回は短、中、長の所要プレイ時間で分けてご紹介しようかな。
いいですね。
短い、うん、普通くらい、そして長めっていうね。
うんうんうん。
うん。で、そもそもね、二人用ゲームってどうなんていうの、これね、先々週もちょっとお話しましたが、
うんうん、
ボドゲ会にね、参加して、二人用って遊ばれる機会あるのって、
うんうん、
そんな持ってったって遊ばれないんじゃないの、いや、ところが、
はい、
まあ人数があぶれた時に、じゃあ二人用やろうとか、
うん、
もしくは、早めに来たら二人しかいなかったからその間にやろうみたいなんで、まあ需要はあるよと。
そうですね。
で、さらに言えば、二人用はカップル用でもあるわけですから。
そうですよね。
うん。彼氏、彼女、そして夫婦。
うん。
で、この友達以上、恋人未満なんかもいいですね。
ああ、いいですね。
これ最高。
うん。
この恋人になるための動線としてもツール使えるんですよね、この二人用。
素晴らしいですね。
かなり役立ちます。うん、例えばね、まあ、グループで遊んでるボドゲ仲間。
はい。
まあ、私たちもそうですよね、うん。みんなで遊んでますよと。うん、その中に、例えば好きな子がいたとして。
はい。
で、その子と二人気になるのってなかなか普段は難しいじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
一緒に帰ろうっていうのも露骨だし、
うんうん、
なんかどっかデート行こうなんて言ったらもうほぼ好きって言ってるようなもん、
うん、
その時に二人専用ゲームっていうのを買っておいてですね、
うん、
あー評判の二人用ゲーム買ったんだけどなかなか他のやつ遊んでくれへんから一緒にやらへんって言ったら、
お
ー、そしたらボードゲーム日頃から遊んでる仲間ですから、
うん、
あ、じゃあやるやるってなるじゃないですか。
まあ、なりますね。
もしくはならなかった時、
うん、
えってなった瞬間があるとすれば、それは逆にチャンスです。なぜなら、自分を異性として意識してるんですよ。
ほー。
あー、なるほど。
だってゲームしようって言って、うん、え、でも二人じゃあって言うってことは、
なるほどね。
あー、これは完全に異性と意識してなかったら、もしくは、よっぽど汚い人。
すごい極端なわけですね。
めちゃくちゃ嫌われてるか。
一緒にゲームさえやりたくないっていうね、か、
そうですね。
してるか。
もしくは、まあ、もう一個あるのは、向こうにもう恋人がいるパターン。
あ
ー、その、しかも同じグループだよね。
あー、切な。
っていう可能性はゼロではないですが、やっぱりこの二人用として誘うっていうのは、はい、こういったね、アプローチにも使えるんで、うん、もう皆さんぜひね、一つは持っておいて絶対損はない。
はい、
というところで、私がおすすめする3本ですよ。
はい。
ね、
いい
ね、ほら、もうテンションもご利上げでいきますけれども、
はい、
まず、1本目はこちらでございます。クワルト、クワルトいいですね。
いいですね、好きですよ。
もうお二人も死ぬほどしてるでしょ。
してますね。
もううちで何回遊んでるやろっていうぐらいに。はい、うん、まあこのクワルト、以前にもね、軽く紹介したことあるんですけれども、うん、まあ今回改めて紹介すると、ギガミック社が販売する二人用木製ゲームシリーズの一つですね。うんうん、そして、インシュに続く私の大好きな二人用アブストラクトゲームです。
はい。
はい、
おそらく彼これもう100回以上は私、
うん、
遊んでますが、こちらはですね、海外の学校なんかでは教材として実は普及してたりするらしいです。まあ、そんなクワルトのルール、説明させていただきますが、
はい、
ルールはですね、まあ簡単ですね、
うん、
4目並べです、
うん、
でボードが木製の板になってまして、うん、その上に コマを置いていくんですね。コマはですね、色が、分かれていたり、形が違ったり、穴が開いてたり、高さが違ったりっていう、4種類のそれぞれ違うコマで16個あります。一つとて同じものはありません。これを交互に置いてって、同じ要素で4つ。揃えると勝ちになります。
はい。
めちゃくちゃ簡単ですよね。
本当
ですね。はい。例えば、今お二人の目の前に置いてあるやつだと、これは何で揃ってます？
丸い形で。
そうです。はい。丸い形で一直線に並べて、これで勝ち。
はい。
なんですが、じゃあこれめちゃくちゃ簡単じゃんと。
はい。
ね。これ、こんなんだったら別に普通にね、今回特別に紹介するほどのものじゃないじゃないっていう感じなんですが、このゲームのポイントはですね、
はい、
自分が置く駒を相手が選ぶんですね。
そうなんですよね。
そこがポイントですよね、グミさんね。
はい。じゃあ、相手が置きにくいであろうとか、置いたらもう絶対揃わないようにするっていうのを、意識して渡さないといけないので、すごい悩みます。
そうなんですよ、自分が置きたいものっていうのを塞がれるっていうところがこのゲームのポイントなんですね。そしてさらに言うと、アハ体験もこのゲームありまして、はい、勝った時にクワルトって言わないと勝ったことにならないんですよ、
はい、
つまり揃えてたとしても要素揃えてるのに気づいてなかった場合ですよね。揃ってなかったと思って相手に駒を渡してしまうと、自分が揃えたんであっても相手の勝ちになるんですね。っていうところで注意深く見ながら、相手に駒を渡しつつ自分の有利に運ぶようにゲームを進めていく、
はい、
っていうのがこのクワルトというゲームです、
うん、これまた気がつかないんですよね、びっくりするわ、気がつかない、
あそこあったのかみたいな
言われても、どこってなってってなるんですよね、これね。
で、後からね、感想戦でここでも行けた、ここでも行けたってお互いにドヤ顔し合う
しちゃうんですよね
っていうところ、はい、まあ、どこが魅力的なのかっていうのに入っていきたいんですけれども、はい、どこが魅力だと思います？
そうですね、やっぱり見た目ですかね。
ああ、見た目ね、見た目は確かに、まあ、まず目を引くところですよね。まあ、これラジオの特性上見た目をお伝えできないんですけれども、このコマ一つ一つが全て木でできてて、しかも変にね、色を着色しているわけではなく、木そのものの色を使っているんで非常におしゃれ。そしてボード自体もですね、厚めの木製になっていますから、これだけで見るとですね、あ、ボードゲームってこういうのもあるんだっていう風に、初めて来た人にもプレゼントして使いやすいんですよね。で、最近だとカフェとかバーっていうのにも、それこそもう普通にインテリアとして置いてあるんですよ。私の家の近くのオムライス屋さんもこれ置いてて、で、ボードゲーム全くやったことない人が、マスターこれ何？ゲームなのやってみたいみたいなんで入ってくれるんですよね。っていうこの見た目は非常に重要。
重要ですね。
そして、この誰でも遊べるほどルールが簡単なのに、つい真剣になっちゃう。この没頭性ですね。
はい、そうですね。
これはもうカオリンさんももう今ちょっとジロジロ見てますけど、これちょっとやりたいと思って。遊びたい気持ちを今我慢してる。これね、インストした最初、ね、初めて遊ぶときにインストした最初って、あー、なるほどね、簡単簡単、そういうルールか、じゃあ遊べそうねって言うんですよ。大体そういうリアクションなんですよ。ところが、遊んでる最中で大概の人は気づくんですよね。このゲームの恐ろしさに。この隙を見せたら、その隙を突かれてしまうという部分。さらに、中盤からは2手先まで読んで動かないとなかなか勝てないという、この奥の深さに気づいていくわけですよ。といってもシンプルゆえに、ちょっとこう遊んで考えればすぐに自分の手が見つかるようにゲームデザインされているところも、このゲームのいいところなんですよね。だから何回も何回も遊んでやっと強くなるんじゃなくて、途中からだんだん分かってきて、あ、じゃあこうしようみたいに手が打てるっていうのは、やっぱこのクワルトらしさかなと思います、っていう感じでしょうか、で、ネックな部分もね、なくはないんですけれども、ネックなのはですね、サイズと金額ですね。
ですね。
はい。通常版はですね、6000円。
6000円
します。で、私が持っているこれはミニなので、だ
い
たいまあ3500円とかそれぐらいになるんですけど、これ通常のサイズはもっとバーンってでかいですからね。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ迫力あるんですけど、ぶっちゃけミニと通常版は全くゲームのルール変わらないんで、おすすめはミニ。
このぐらいの方が、持ち運んで遊ぶ分にはちょうどいいんですよね。
そうですね。非常に使いやすいので、もし購入考えられてる方いらっしゃいましたらミニがいいかなと思いますね。で、去年エッセンに行った時には、超巨大サイズのやつもありましたよ。もう、1メートル半ぐらいの。すげーでかいやつあって。
それどうやって持って帰るの？
コマとかもなんか、業務用のアイスクリームみたいな。
あのね、オブジェね。
それ穴開いてるかどうか確認できない。
もう上から見ないといけないんで、全然わかんない。
あれなんです。多分そこで出されたなんか限定のものってことです
ね。まあ売り物ではなかったですね。は
い、すごい、
まあ、モニュメントというか、
ね、
っていう風に、はい、まあ、人気シリーズなんですね。はい、はい、というクワルトね、3つも紹介するんでもうどんどん駆け足でいっちゃってますが、はい、では続きまして、はい、中級クラス、
はい、
ね、さっきのクワルトがまあ大体10分くらいで終わりますね、うん、10分もかかんないかな、うん、次は30分級というわけで紹介するのはこちらです。はい、ジャイプル、
ジャイプル、
はい、ジャイプルですね、はい、ここに来てこれも大好きで、
いや、ジャイプル面白いですもんね。
ジャイプル意外と知らない人多いんですね、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、こちらはですね2009年に初版が、そうなんです、うん、発売されて、その根強い人気から7年の時を経て昨年日本語版が発売されたカードゲームなんですね、はい、でこのボックスに書かれたこのターバンのおじさん、
おちゃん
から分かるようにプレイヤー自身はインドの商人となって売買をし、より儲けた方が勝ちというゲームです、う
ん、はい、
はい、じゃあルール、まあ、簡単に説明させていただきますと、はい、まず手番っていうのは交互にやってきます、うん、でその手番でやることはシンプルですね。持ってる同じ種類のカードっていうのを売って、その枚数分の得点チップっていうのをゲットする、もしくはテーブル中央にすでに並べられている5枚のカードっていうのを取っていく、そのどっちかなんですね、
はい、
売るか取るか、うん、でカードを取るときはコストっていうのは特に必要なくて、うん、1枚好きなのをゲットする、もしくは手元のカード複数枚と交換する、うん、もしくは場に並んでいるラクダすべてを取るっていう、このどれかなんですよ、
はい、
でこのラクダカードね、こいつ、このちょっとニヒルなラクダカード、はい、
うん、
こいつがですねこのゲームのピリリと効いたエッセンスになってまして、うん、はい、ラクダ自体を売ることはできないんですね、
うん、
うん、つまり勝利点には繋がらないんですが、カードを交換する時の材料としてはラクダを含ませることができるんですね、
うん、
しかも手札上限が7枚なんですけど、ラクダだけはその手札枚数に入れないんですよ、
うん、
でこれをね利用して相手の隙がある際にすかさずこのラクダを大量に交換しちゃう、
うん、
そして相手がラクダを取らざるを得なくなって一気に場が入れ替わると、
うん、
カードが新たに出てそれをゲットするみたいな形でラクダの使い方っていうのは非常にポイントになってきますね、はい、で他にもですね、早いもん勝ちで勝利点の高いチップがもらえるとか、うん、いっぺんにたくさん売るほど高いボーナスチップっていうのがついてくる、
はい、
などなど旨味がいくつか用意されてまして、はい、うん、相手のカードの状況を読みつつここぞっていうのを探していくゲームなんですね、
うん、
うん、てな感じで、まあ、そういった間接的な攻防の末にたくさん勝利点チップをゲットした方が勝ちとなります、
はい、
っていうゲームですね、
うん、
はい、どうです、お二人はこのゲーム遊びました？
いや、遊びましたね、
うん、
うん、これねもどかしいんですよこのゲーム、
うん、もどかしいですね、
もどかしい、
この場に並ぶ5枚のカードっていうのはあくまでランダムですから、
はいはい、
自分が集めているカードっていうのは当然並ぶかどうかは運次第ではあるんですけど、はい、うん、ここでね面白いのが目で見えるようになってる点なんですね、
うん、
この勝利点チップっていうのがそのカードの枚数引く1枚でもう場に並んでいるので、
うん、
これを見ればあと何枚残ってるなっていうのは想像できるように、
うん、
予想できるようになってるんですよね、はい、ここら辺のゲームデザイン、
うん、はい、
まあ、ちょっと魅力の部分にも入ってるんですけれども、このゲームその洗練されてかつシャープなゲームデザインというのは私はもう非常に優れている点だなと思っていて、うん、
はい、
ルール的には比較的オーソドックスじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ特徴という特徴は薄いんですけれども、それでもめちゃくちゃ楽しい、
うん、
それは構成されるその一つ一つの要素とかルールっていうのが絶妙にこう連動し合っていて、
うん、
何をすればこうなるんだなっていうのが分かりやすいからなんですよ、
うん、
であこれするためにあれが必要だろう、なるほどなるほど、あっちをするにはこっちでリスクを伴うんだなっていうのが、うん、さっき言ったように目で見てすぐ分かるようになっているんで、うん、さりげに誘導されている気の利いた配置とか、うん、デザイン、これすごいことですよね、
うん、
こうシナプスがこうつながっていってこう自然と没頭できる感じですよね、
うん
うん、で難しいゲームが苦手って人、まあ、さっき言ったクワルトから入ったとして、はい、うん、じゃあジャイプルできるかっていう状態になった場合に、うん、苦手だとしてもこれを遊ぶとシナジーへの意識っていうのは生まれていくんですよ、
うん、
ね、
うん、
あ、こういう風にシナジー相互関係あるんだ、うん、相互効果があるんだっていうのに気づくんですね、
はい、
うん、なので次のゲームのステップにつながるんですね、
うん、
っていう意味ではジャイプルはゲームデザインとしての教材に等しい、
うん、
とりあえずやってみようって言ってやったら、はい、あ、こういう感じで遊べばいいんだゲームって、 じゃあここの時もこうすればいいんだねって他のゲームで思い浮かぶようになるんですよ、はい、実際どうでした？そうじゃなかったです？
私これやってとりあえずなんか1回目はやりながら、はい、あそっかラクダをこう取っちゃうと、うんうん、場が入れ替わって相手が
そうチャンスが来るよって
チャンスが来るんだとかっていうのをやりながら分かるんで1回やってよしもう1回やろうっていう風な感じになりましたね。
いいですね。そのリプレイ性の部分でも30分って程よくて、
はい、
もう1回やりたいってやっぱ思えるサイズなんですよね、
は
い
うんうん、
かつゲーム的にも運要素が程よいんですよ、
はい、
決してアブストラクト寄りではないから、うん、次やったら私うまくいくんじゃないっていうんで私自身もそのジャイプルはもう何回もやってますけど、うんうん、ぶっちゃけ勝敗はもう五分五分ですね、
う
ん、
そうですね。
どんだけ慣れてもやっぱり相手がまた強くなっていくんで非常にそれがまた楽しい、
はい、交換しても次にいいカードがいつ来るかって分かんないので、うんうん、来た自分が取った後にいいカード来ちゃった時の絶望うわーってなった
悔しいってなります。
悔しいってそれが運なので、うん、あの上手いとか下手でこう割り振られないんですよ、
うんうんうん、
そこが本当に初心者の人でもやってあやったこれいいカードなんだとかっていう喜びにもなるんで
明確ですよね価値が、うん、それぞれの価値が、は
い、でカードを取る時にもなんかあのコストがかからないので、うん、そこに対する難しさはないので、
まあ、ネガティブではないですよね、はい、何々を支払わない分、うん、常にプラスに動くっていう、はいまあ、そこはやっぱ魅力だと思うんですが、うん、さらにですね私個人的に魅力に感じているのは、はい、安価である部分そしてサイズですね、
は
いまあ、ボックス自体も非常にコンパクトになってますし、はいはい、そしてお値段もですね今日本語版であれば3000円で購入可能です、
はい、
だから2人用って手が伸びないなと思っていてもこれであれば3000円で買えて、
うん、
そしてね彼女彼氏にゲームっていうのを教えるっていうので非常に使いやすいんで、はい
うん、
まあいいじゃんと、
うん、
と思うんですがネックなのはですね、
はい、
あえて言うんであれば、はい、このボックスアートがライト層とか女性に受けないんですよ、うん、
ちょっと渋い
色自体はビビットで可愛らしいんですけど、うん、おじさんがメインなので、
うん、
これ持ってきたらちょっとグリーンカレーかなってやっぱ思われちゃうんですよね
ちょっとねデザインがね
そうなんですよ可愛くはないから、
はい、
っていう点ではありますが、まあ
ね
はい、まあまあまあ、はい、でも逆にこのおじさんをねちょっと頬をあからめたおじさんを好きになるくらい
ボックスアートおじさんがいれば面白い
っていうのもね、ここからまた伝わりますからね、はい、いろんな点で使えるかもしれない。
あともう一個ちょっと、うん、あの3回ラウンドがあるんですよね、はい、最大でね
最大
でねちょっと準備めんどくさいんですよね。
あまあ準備自体はそうですね、はい、チップを並べたり順番がありますからね。
チップの順番があるんで、
うんうん、
あのまた戻してっていうのがちょっと手間なんで、あのそれこそ一緒になってやってください。
あ2人で、ね、
はい、2人で
さらに仲良くなれるかもしれないですね、
はい、
その時に断られたらもうその人とは無理です。
無理です、
ね、やりたくないって言われたら ねっていうのがジャイプル
で
ござりました。はい、では最後1本、
はい、
はい、次は1時間級でございますね。1時間級の2人用はこちら、タルギ。
タルギー。
タルギーですね、イエーイ。はい、タルギーはですね2012年に発売されました2人用のワーカープレイスメントゲームですね。ワーカープレイスメント好きですよね、
うん、
お二人
好きですね、
しかもそれが2人用という、ね、
はい、
実はその年のドイツ年間ゲーム大賞にもノミネートされたんですよ、
うん、
ただみんなあんま知らないそのこと、
うん、
なぜなら話題性としてはですねその年村の人生が大賞を取ってるんで、はい、そっちが強くていまいち日本では注目されなかったんですね、うん、ところが絶版となってしまった今となっては、はい、ヤフオクにおいてもかなりの高額でやり取りされるほど実は根強い人気の作品です。
絶版になっちゃってるんですね。
そうなんですね。まあ大体ボードゲームはねよっぽど売れ筋じゃない限りは1回2回生産でもう、まあ、切るっていうのは、まあ、ザラですよね。はい、じゃあルール入っていきますけれども、はい、まあ、これ1時間級とはいえど、はい、これまたルールはシンプルなんですよ。カオリンさんまだやってないでしょ。これ
やってないんですよ。
これもう目の前にねもうすでに展開しましたが、このカードずらーって並んでますけど、これ意外とシンプルで、
うん、
まずプレイヤーは3つのワーカーコマを持ちます、
うん、
片方は白色片方は青色っていう風にワーカーコマを持つと、
うん、
で場にランダムに並んだ9枚のカードをゲットするべくワーカーコマをせっせと配置していくんですけど、うん、このゲームの特徴としてワーカーはその欲しいカードの上に置くのではなくて、
はい、
周りを取り囲むように配置された 16枚のカードの上に自分の輪を置いていくんですね。じゃあこれでどうやって自分の欲しいカードをゲットするのかというと、うん、その置いた輪同士から引いた直線がですね、交差する場所にあるカードっていうのはゲットできるんですよ。これがこのゲームのアイデンティティですね。とはいえですね、簡単にゲットできるかというとそうでもなくて、相手の駒がある場所、
はい、
そしてその向かい側には配置できないっていう風に制限がつきまとうんですね、はい、そして当然ですが手番交互に来るんで、はい、これ欲しいからここに置こうでやったとしてもですよ、うん、次対戦相手が、あいつここ狙ってんな、じゃあここに置いちゃおうつって邪魔してくるわけですよね、
うん、
っていうので相手の手を読んで進めていくっていうのは基本となります、
うん、
さらに要素としては手元のセットコレクション要素があったり、
うん、
あと4ラウンドごとにリソースが没収されたりっていうので、もうやりたいこと、勝つためにやらなきゃいけないことっていうのでもう大忙しいですよ、
はい、
ゲーム中は、
うん、
で1ラウンドに手番を3回してそれを16ラウンドやったらゲームまあ終了します、
うん、
で勝利点トークンとかセットコレクションボーナスを合計して高い方が勝ちというゲームですね、うん、
はい、
はい、これグミさんめちゃくちゃ好きって言ってましたよね。
はい、私大好きですね。これ
どこが好きです？
そうですね、なんかあの程よくあの、うん、運要素もあるんだけど、なんかかなりイントラクションがすごく絶妙なんですよ、うん、
そこはね、これグミさんならではかもしれないんですけど、うん、結構これね直接攻撃系ではあるんですよ、ゲームとしては。相手の邪魔をするってさっき言いましたけど、思考、うん、はい、性の高い先読みの応酬なんですね、
うん、
とにかく邪魔っていうのが簡単にできるんですよ、このゲーム。自分のリスクを負ってまで邪魔しなくても、
うん、
自分にメリットありつつ相手の邪魔ができるんですね。しかも盤面を見れば、あ、これしたら相手困るやんっていうのが普通に見えてくるから、あ、まあそれでやっちゃうんですけど、言い訳もできちゃう、
うん、
このゲーム、
うん、
要はさっき言ったように自分のメリットもあるから、
うん、
え、なんでそれするのって相手が怒ったとしても、いやいや、え、自分もここ置きたかったしってだってこれもらえるし、え、あ、邪魔、あ、本当だ、邪魔してたごめんねみたいな、
あ、本当だ邪魔になってる、あ、ごめんねみたいな
に言えるんで、
できちゃうんですか。
ただそれでも嫌じゃないですか、
はい、
普通
邪魔されたら、だって目に見えてるわけですよね、邪魔してるのが。
で正直に言えばそれはネックであるっちゃネックではあるんですよ。とはいえ私はそこまで嫌には感じません、なぜかというと、
はい、
このゲームがですね、自分も相手の邪魔をしないと勝てないようにできてるからなんですね、これが白熱する要因でもあるんですけど、相手の行動を先読みして潰さなくちゃいけないのはぶっちゃけお互い様なんですよ。他のゲームでよくあるのは、あ、今邪魔できる手が思いついたからやる、そして相手が嫌がってちょっとテンション下がるはありますけど、もうこのゲームにおいてはそれしないと勝てないです、だから相手がしても自分もやるんですよ。
そう、なんか相手に申し訳ないって気持ちあんまりない。
そう、最終的にね。
そう、だからなんかもうそうしないと本当勝てないから、向こうにもされてるから、で、あんたそうするなら私もそうするよって
で言えますし、そう思いますしね、で潰されたとしても他にも旨味とかお助け要素っていうのはちゃんと用意されているんで、路線変更が比較的、まあ容易にできるようになっているのもポイントですね。そしてさらに言えばですね、このゲームブラフ的プレイングっていうのが要求されます。あたかもこっちのカードを狙っているように見えて、実はその手前のカードを狙っていたとか、相手が絶対にこっちのカードを取りに行くのを優先せざるを得ない状況を作り出して、その隙をついて別のカードを取りに行くとか、つまりは裏を書く、そして柔軟に対応するというのがコンパクトに厚く楽しめるゲームデザインなんですね、まあ、少しテクニカルな思考性っていうのはまあ求められてしまうんですけど、プレイ時間の割にはルールがシンプルで徐々に見えてきて、最後にはまたもう一回やりたいと言いたくなるんですね、っていう風にまあいろいろ考えるところはあるんですけれども、まあじゃあネックになるところ、どこだと思います？
あれじゃないですか、あのパッケージすっごい綺麗ですけど、
あ、そう、あ、よく気づきましたね、
すごい綺麗です、
このボックスアートめちゃくちゃいいでしょ、
可愛、いですよね、
はい、ね、いいイラストですよね、色使い
も、え、でもちょっと、中のカード地味すぎやしませんか、
バレました
何この絵って思いましたもん。
そうですね、
昨 根ないですよね、このカードデザイン。
ね、実は、あれなんですよ、海外の、まあ、原版の方だと、全然ボックスアート違いまして、見た目、こういう感じなんですね。
全然違う
もう忍者みたいな、盗賊の顔の、
盗賊ね、
ドアップですよ、
ね。はい。
かつてここまでドアップになってるボックスアートはない
です。確かに、そのボックスアートだったらこの中身ちょっと納得できるかな、みたいな。
そうでしょ。で、それだと日本では、まあ、まあ、そう売れないだろうと踏んだ、まあ、グループ SNE の方がですね、はい、ボックスアートを日本向けで、
すごい可愛いですね。
めちゃくちゃいい絵にしてくれたんだけど、中身は変わってない。
全然違う。
そう。それはあるね。
地味だね。
ちょっと地味だなっていうところはあるかもしれない。はい、そこでテンション上げちゃうと、えってなるかもしれない。ゲームはすごく楽しいんでね、はい、遊ぶまでがね、うん、テンション持続させるのは大変かもしれませんね、はい、うん。
他にはあるんですか？
いや、他には別にはネックっていうのはないんですが、うん、まああえて言うのであれば絶版になっている
点、そうですね、手に
入らない。なんですけど、はい、なんですけど、なんとですね、このタルギ、
はい、
拡張が今度11月末、
はい、
予定されまして、それとともにですね、はい、タルギの基本が再販が決定しております
。すごい。このタイミングでですか？
そうです。
ほ
っていう、このタルギ今こそ旬、
は
い、
うん、今こそ
だから取り上げた。
やばい、ちょっとこれは買いですね。
これぜひ買っていただきたい、はい、もうカオリンさんも買い
です
ね、
はい、ちょっとこれは買いですね。
お付き合いしていただけたら、
お付き合いで。
で、60分っていうのはね、ちょっと2人用で60分で長いかなって思うかもしれないんですけど、うん、2人用ってもっと長いのいっぱいあるんで、
うんうん、そうですね、
アルルの丘とか、うん、いろんなものがあって、はい、その中で私的にはこれがちょうどいいんですよ、
うん、
ちょっと夜2人きりになった時に、あ、なんかボードゲーム遊ぼう、
うん、
寝るまでに何かしようってなったタイミングでやっぱこれですよね、
はい、うんうん、なるほど。前回ね、あの三種の神器いろいろ皆さんにあげていただいて、
あ、ツイッターでね、
はい、うん、まあ、あれがね、かなりもう私的にはすごい参考になったんですよ。
あ、よかったですね、
はい、うん、まあ、もしも今回は
いやいやいやいや、2人をあげるのはない、
少なかった。
そうですね、いや、まあ少なくはないけど、それをあげるのは話題性はないかもしれない。
あ、そんなそんなですか。あ、ちょっと残念です
、まあ、あればね、
あればね、
あ、じゃあ
ぜひ教えていただきたいなっていうのがあります、
ハッシュタグ、
はい、
2人専用、はい、マイベストボードゲーム、はい、いいんじゃないですか、
はい、ちょっと私が参考にしたいっていう、
あ、カオリンさんのために、ね、はい、これでまた誰もあげなかったら地獄だ
と。悲しいですよこれ、
っていう感じで、
はい、
走馬灯のように駆け抜けて過ぎ去っていった二人用ゲームの紹介3つですね、
はい
はい、クワルト、ジャイプル、ダルギ、
はい
はい、
ぜひ遊んだことない方は遊んでみてください、はい、
ね、
そして、まあ、二人用っていうのはですね、うん、まあ、多人数で遊ぶのと違って勝敗が必ず決まるんですよね。
確かにそうですね、
うん、故にインタラクションっていうのはより強いんじゃないですか、
うん
うん、だから負けた時の悔しさは
そう
人しよ、
そう、は
い、そうですね、
相手が勝ってるということは自分は絶対負けてるんですよ。、
はい、そうなんですね、
基本的に、
はい、
だから白熱するんですよ、はい、だからグミさんは二人を遊ぶとイライラするんですよ、
はい、より一層、
そう、日頃イライラしてる
の、はい、二人は本当にそう、好きなやつ以外はあんまりやらないですから。
でもなんかいいですよね、そういうのもね、ちょっと白熱して負けたっていう悔しさって結構大事じゃないですか、
うん、あ、そうそうそうそう、今のその小さい子に特に味わわせてあげたい、うん、その負けた時の次へのね、はい、努力というか繋がっていく部分ですよね、
はい、
うん、というわけで二人用ゲーム特集でございました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、というところで、ここからは映画紹介に入っていきますけれども、はい、今回もですね、
はい、
ネタバレは少しだけ含みますが、根幹の部分とかオチには触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思います。うん、はい、はい、今回紹介する映画、これね、私、つい先日、はい、Amazon プライムで。
出ましたね、Amazon プライム。
Amazon プライム、Amazon ビデオ。
はい。
で見て、あまりにも面白かったんで、もうぜひ紹介したいなと思いました。今回の作品はこちら。スプリッターでございます。
スプリット。
スプリット。
まさかの。
お、お気づきですか。
はい。
そう、こちらですね、2017年公開のシチュエーションスリラー映画ですね。
はい。
監督はあの、ミッドナイトシャマラン。
シャマラン。
シャマラン。
グミさん知ってます？ミッドナイトシャマラン。
この番組で聞いたことがある。
お、さすがです。ミッドナイトシャマランといえばですね、当然シックスセンス。
うん、
それからアンブレイカブル。そしてハプニングビジット。
うん、
もうビジットに至ってはね、以前にコラボでも紹介 介しましたが、はい、私何気にね彼の作品大半見てるんですよ、まあ、俗に言うシャマラ
シャマラ
シャマラ
シャマラですよね。カオリンさんも
シャマラ
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 で、ミッドナイトシャマラン監督といえば日本ではどんでん返しのシャマランなんて言いますよね、はい、まあ、このくだりは以前のビジットでも言ったんですけれども、うん、そのどんでん返しのシャマランっていうのは彼のヒット作のシックスセンスに起因している部分であって、うん、最後とんでもない展開をね見せたことによって有名になっちゃったから、それでそんな印象になっているんですけど、悲しいことにこのどんでん返しのシャマランという要素が足かせとなってしまって、はい、シャマラン映画の評価イコールどんでん返しのクオリティになっちゃってるんですよ、
は
い、がシャマラーにとってはですね、シャマラン映画の作品はどんでん返し意識して制作しているのではなくて、すべてのシーンに意味を持たせるということを意識している、
はい、
ね、これシャマラーにとってはもう当然のことですよ。
そうですね、
うん、でつまりは何気ないシーンで伏線とか、さりげない感情表現で視聴者を取り込む工夫をした結果、最後にどんでん返し的要素が入りがちなだけなんですよ。
ああ、なるほど。
だから入りがち。
そう、ガチね。
ガチよ。
そういうわけではないんです。
だから、この作品は期待しちゃいけません。
あらかじめね。
わかりました。
そういう意味での期待で。
リスナーの方はわかりましたね。どんでん返しはもうありません。そういうので見ないでください。はい、ということで、分かってもらえたようなので、
はい、
カオリンさんいつものようにあらすじをね、はい、お願いしたいと思います、
はい。バースデーパーティーの帰り、ケイシー、クレア、マルシアの3人は見知らぬ男に不意に眠らされ、拉致監禁される。目を覚ますとそこは殺風景な密室。すると先ほどの見知らぬ男が部屋に入ってくるが、何やらおかしい。男は姿を現すたびに異なる格好と口調に変わっていた。果たしてこの異様な状況から3人は無事に脱出できるのか。そして男の目的とは。
はい、という形でね、はい、完璧でしたね。
素晴らしいですね。
今回もね、はい、テイクワンでいけましたね。テイクワンでいけましたね。というね、まあ、このあらすじからもわかるようにですね、この男が、
はい、
ね、拉致監禁してきたのにもかかわらず、部屋に入ってくるたびに、
変なこと言ってますね。
服装が違う。口調も違う。はい、何なんだこれということで。
かけるたびに変わってるってことですよね。
ね、この映画のポスターにも書いてあるんですけれども、はい、スプリットはですね、3人の女子高生 VS223人格って書いてますね。
あれあれれ
3 vs 23です。このね、まあ、この作品の魅力に入っていくんですけど、
はい、
脱出を本筋としていない独特な展開が売りなんですね。この23人格ってむちゃくちゃじゃないですか。
むちゃくちゃですね。ちょっとあの多すぎはしませんかっていうくらいの。
もうすでにワクワクする。
ワクワクしますね。
これをまとめれる。
話まとまるのか。そうそうそう。
ここがさすがのシャーマランですね。もうさ、見事でしたけど。
5人とかだったらまだあるじゃないですか。5人格が。23です
よ。
接種ついてないって
感じ。描けない気がするじゃないですか。
最初の方は忘れる。
はい、実際に描けてないです、ね。はい、まとめはできてますけど、描けてはない。
描けてない。
でね、はい、そもそも考えてみたら、この手のタイプの、この拉致監禁系スリーラーって、
うん、
まあ B 級、C 級も入れるともう、びっくりするぐらい本数出てる
ん
ですよ、
はい、
大型のツタヤさん行ったらもうめっちゃあるんですよ、
はい、
お二人が知らないようなものでも、
はい、
その多くは脱出できるかどうかっていうのをしっかり描いたものだったり、うん、ただただグロとか犯人のサイコっぷりを描いたものだったり、はい、ね、まあこれミザリーとかソウなんかはまさにそれですよね、
はい、
そして何気に多いのが拉致監禁もので多いのがエロ系です、はい、とにかく多いエロ系、特に和物。
和物ね。
和物の拉致監禁系はもうほぼエロですね。
和物の拉致監禁ってありましたっけ、そんな。
いっぱいありますよ。まあ V シネですね。
はい。
売れないグラビアアイドルを使って、はい、もうほぼほぼ裸にして、はい、まああんなことやこんなことをしまくるっていうのはよくあるパターンなんですけれども、監禁ってね、よくよく考えればだってエロとの相性と
は、まあ、確かにね。
もう抜群ですから。
そのためにみたいなのがありますもんね。
うん。でも、
分
うん、でもですよ、このスプリットは、そのどれとも当てはまりません。だからリスナーの方で、あ、3人の女子高生さらわれてるラッキーみたいに思った人、残念です。
残念だ。
残念、
ね。一人の男がこう、あちゃこちゃなるわけ
じゃない。あちゃこちゃするのかなみたいな思ったら、それは大きな違いですね。まあ、実際、まあ、拉致監禁されてすぐにですね、一、
はい、
人の女の子がですね、うん、お前こっちに来いって、その男に言われて、別の部屋に連れて行かれるんですけど、
はいはい、
もうそこは機転が効いた主人公、ケイシーの案によってですね、はい、おしっこを漏らすという方法により回避できました。
ほー。
はい、ここ でわかるように、はい、もうエロは無理ですというね、もうここでおそらくシャマラン的にはエロじゃないでって見せつけたんでしょうね。
なるほど、なるほど、違うぞってね。
で、閉じ込められた3人が脱出するかしないか、うん、気になるところじゃないですか、はい、ですが正直途中からどうでもよくなっていきます
、あれさっき言ったのに。
え、じゃあ誰に感情移入するべきなの、うん、ね、うん。スリラーとしてちゃんとこの映画スリルあるのと、
はい、
って不安になるでしょ、
はい、
大丈夫、
大丈夫なんだ、
めちゃんこスリルありますよ。この犯人の男、まあ、ケビンさんなんですけれども、はい、このケビンさんの23人格のはちゃめちゃっぷりがもうスリル満点
ヒヤヒヤする系ですか。
劇中においてですね、たびたび人格が変貌するんですが、うん、この役者さんすごいですね。カットを切り替えずに人格が変わっていくのを見事演じ切ってるんですよ。
すごいですね。
だから部屋出て入ってくるたびにだけじゃなく、はい、徐々に徐々に今話してた人格とすり替わっていくみたいなのを事細かに演じてるんです。
すごいですね。
これはもう一見の価値ありですね、
はいはい、
でこれがもう怖いのなんのって、
うん、
そしてその難しい役を演じているのはあのジェームズ・マカボイなんですよ。というとあの新シリーズの方の X 面でプロフェッサー X を演じている人です、
は
い、
へー、
しかもこっちも ねこっちもスキンヘッドですから、
はい、まあまあ、
も
う最初髪ありましたからね。
そうまさにプロフェッサー X と一緒、ま
あ、そう原因があってなくなっちゃうんです
か。ああそうなんだ、
は
い、
そうなん
だ。あらそうなんですか、すごい。
ちなみに拉致監禁されている方の主人公ケイシーを演じているのは、はい、アニャ・テイラー・ジョイです。
アニャ・テイラー・ジョイ、
アニャ・テイラー・ジョイ、この妖艶で独特な雰囲気を出している、まあ、どんな見た目かというとこんな感じなんですけど、この方ですね。めちゃくちゃ可愛いでしょ、まあ、
美人ですね、はい、
だけじゃない低人感があるでしょ。
本当低人感ありますね。
すごい鼻のスッとしたね、綺麗な女子高生なんですけれども、はい、この彼女の演技もねすごいんですよね。で実はこのアニャ・テイラーはですね、来年公開予定の X メンニューミュータンツ、はい、ね、前に紹介しましたよ、
はい、
ね、今度ホラー映画であるらしいです、スピンオフがあって、はい、あれですよ、あれの主演です。
へー、あらま
ってことはあれで、なんやら X メンにゆかりある人がメインのキャストじゃないかって思うじゃないですか、
はいはいはい、
なんとそこがですね、はい、この作品において意味を持ってるんですよ。起用されている役者自体がメタバー的というか、この作品の暗喩になってるんですね。
そんなことしちゃってるんですか。
さすがシャマラン、
シャマラン すごいですね。
まあそれがどういうことかっていうのは、まあ、まあまあまあ、まあ見ていただく。
うわ、すごい気になる、このまさかの前々週から続く、
そう、流れ
X メンつながりで、
そうなんです。なんでこの二人なのっていうところはね、
おお、すごい気になる。
はい、そして、まあ、どんどんいきますが、
はい、
シャマラニズムとしてね、
はい、
またいいのがですね、映画全体を通したパズル感、これはもうシャマランの作品も共通するところなんですが、はいはい、全てのシーンにおいて意味があるわけじゃないですか、
はいはい、
でこの映画では途中いくつかですね奇妙な点があるんですね。例えばですね、こんな拉致監禁されている状況にもかかわらず妙に落ち着いているケイシー、そして主治医の元にカウンセリングを受けに来ているのにもかかわらずなぜか妙に話がすれ違うケビン、
うん、
でさらに言えばそれぞれの人格が対立しちゃっているという不思議な人間関係ですね。でもっと言うと一人称視点とも俯瞰とも言えない不思議なカメラワークなんですよ。だから見ていてなんだこれって思うんですね。何これカメラワークなんか特にそうで、急に一人称になって、はい、ええってなっちゃうんですけど、はい、これがですね、ま、先に言っちゃいますけど残念な点でもあって、
はい、
そのせいでお世辞にもこの映画テンポはよくありません。
あ、なるほどね。
そう、いろんなものを描こうとした結果テンポはちょっと悪いんですが、その違和感っていうのが最終的にピースのようにですねピタリとハマっていくんですよ、うん、
はい、
もう謎が解けるというか、うん、もう納得感、この不思議な快感なんですね。これがね気持ちいいんですよ。他の映画で味わえないところなんですね、うん、でこの中でさっき言ったようにカメラワーク、ここは私としてはぜひ推したいところで、
はい、
鳥肌ってあるじゃないですか、
はい、
私の大好きな、
はいはい、
ね、日本のドラマ、はい、鳥肌、まあ、シリーズにもなって DVD も出てますけど、はい、あの鳥肌にも似た独特の空気感、そしてじわっとくる恐怖の心情っていうのがこのシャマラン作品これまでの中でも特に描かれています。もう拉致監禁される瞬間、要は眠らされる瞬間なんかはもう、あ、鳥肌そっくりっていうぐらいにゾッとするカメラワーク。
あんまり今までの作品、シャマランの監督の作品でそんなに にじわっとくるほど怖いものってないじゃないですか、ぶっちゃけ。
うん。思い切ってる。
思い切ってる
部分では
ある。意外と淡々と進んでったりとか、する部分が多かったんで、ちょっとそれは、なんか、意外というか。
そうなんですよね。ここがね、だから、なんでそうなってるのかなって思うんですけど、その、ケビンの視点にも、カメラ的にはなるんですね、はい、時折、で、普通こういう映画は、当然脱出する側、主人公女性3人側に視点を当てるべきなんで、一人称視点でやるんであればそっちじゃないですか、なんですけどケビンにも感情移入ができるようにしてあるんですよ、これって要は映画を見てる側は被害者ケイシーでもあり加害者ケビンでもあるという感覚、正直混乱します、ところがこの一種の混乱が乖離性同一障害を表してるんですよ。
ケビンの23人格ですね。
ケビンの23人格、ケビン自身も困ってるわけですよ、その人格にはね。そういうのにリンクするんですね、見てる側が。あれ、なんか主人公側になったりケビン側になったり、なんか視点がガラガラ変わるけど、これもうどういう気持ちで見ればいいのっていうのは、これはまさに劇中のケビンと同じ気持ちなんですね、っていう風にできて、すごくないですか。
すごいですね。
まあこれ私が深読みしすぎてるせいかもしれないですけど実際にはそういうことじゃないかもしれないですけど、
そこもまたシャバラ映画のこう楽しいところですよね。
そう
終わった後にめちゃくちゃ考察自分でしません？
そうい
や、あのシーンとかがあの意味があってとか、これがまた楽しいところですよね。
エヴァンゲリオン的というかね、こういう部分ですよね。
あのシーンって結局何が言いたかったんだとか考えちゃったりするんですよね、もう一回見たりするんですよ。
そうなんですよ。
それこれにもちゃんとあるってことですよね。
もう特にありますよ、これまでの作品の中で言えば。まあ、とはいえですよ、とはいえ、まあ、脱出劇としても普通によくできてます、まあ、主人公ケイシの、まあ、悲観的でかつ冷静沈着な行動っていうのは見ててハラハラするんで、さっき言ったように、おしっこしろってどういうことみたいな、普通監禁されてすぐに連れて行かれそうになった友達に対しておしっこしちゃいけるよって言わないじゃないですか
言わないですね。
そういう起点の効く部分、まあ、女子高生じゃないんじゃないかっていうぐらいですよね、そしてケビン自身もそうなんですけど、人格の中にはいいやつもいるし、そしてずる賢い頭の切れる最高なやつもいるんですよ、このね、23人格をうまく利用して主人公は脱出試みるんですね。いやー、面白そうでしょ。
面白そうですね、ただひたすら心配なのが出資つくのかっていう話ですよね。
私の中ではついてます。けどこの映画またね、当然シャマランとしては当然ですけど、賛否両論あります。私の中ではもう超良作です、これは。
いや、これはもう見ないとわからないですね、さすが。
普通の作品として見てほしくはない。脱出するのはもうメインじゃないっていうことだけはもう先に覚えておいてください。
シャマランの作品は普通の作品として見ると、もう全部ダサくみたいな
人じゃないですか。そう
おしゃまらんの映画だって見ないとダメですよね。
なんだろう、まあ、エアベンダーとかに至ってはシャマランとして見てもクソですけど。
ダメですけど。そんなのもあるんですけど。最後も微妙ですけどね。
まあ、もう本当にみんなも助けようもないクソっぷりがあったり。まあ、それはもうたまに、そういう意味でいろんな、ね、伝説を作るっていうのはありますが。
そう、ハプニングとかそのあたりからこうね、来てほしいな、みたいな。
という、こちら、スプリットでございました。はい、はい、現在、TSUTAYAさん、そしてね、Amazon プライム、Amazon ビデオの方でも見れますので、
はい、
ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、
はい、
駆け巡る3作品、
ね、
そしてスプリット、
はい、
ね、紹介していきましたが、
駆けてきましたけども、
だいぶ疲れましたね、この寒い日に暖房もなしでちょっと汗かいてますけど、
むしろそのまみさんの熱気で暑いですからね、
そうでしょうね、
暑いんですよね、
あ、一個言うの忘れてた、
はい、何ですか。
さっきのね、スプリットの映画で一個言うの忘れてましたけど、はい、あの劇中であの女子高生やたらパンティーになります、
エルはないサービスちょっと
パンツ姿やたら出てくるんですけど、もうぶっちゃけそれどころじゃないんで、しかもなんかね、デローンってなってるんですよね、なんかね、ストッキングとかもデローンってなってて、なんか全然セクシーじゃない
んで、なんで、ストッキング入っちゃうんですか、そこに。
だから
ちょっとね、
スカートだけ脱いでるみたいな、
あちょっとそれはね、
男性が一番引く、はい、あでも人によっては喜ぶのかな、
パンスト姿ってやつですね。
そう、パンスト姿、私あれどう見てもね、絵頭に見えちゃうんでね、
パンスはちょっとね、あのちょっとフェチ的なところがありますもんね。
そうですね、そういうところをね、私のそういう性癖的な部分もね、告知として織り込んだ上で、
まあそれはダメだということ、
告知に入っていきますが、
はい、
はい、ホラボド次回はですね、はい、ディアシュピール2周年記念スペシャルでございます。
おー、2周年に
になるんですよね、はい、
まあ、最近ね店長からオーナーとなった我らが館長さんとの対談スペシャルになっておりますから、
はい、おお
素晴らしい、
ぜひこれも聞いていただいて、はいね、お店どうやってねこう立ち上げるのとかいろいろ聞いてきたわけじゃないですか、うん、これまで、
まあ、なの
その上で2周年何を語っているんだってところですよね、
う
ん、
ならではのことが
もうすでにカット案件が多すぎて
大変だ、
編集が思いやられますが、楽しみにしていただきたいと思います、
はい
はい、じゃあ最後のね今回はちぱみさんがいないので、
はい、
グミさんに行ってもらえたらなと思います、
はい、お願いいたします。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントは@ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました、
はい、
という形でもう11月に入りましたけど、
ね、はい、
ね、
寒くなってきましたけども、ね、
どうなんです、もう残り2ヶ月ですよ、あなた。
そうですね、うん、もうね、これ2ヶ月でもうゲームマーケットまでもう1ヶ月です
よ。そう、ゲームマーケットもそうですし、クリスマスもそうですし、うん、ね、大晦日もそうですし、うん、まあ、とりあえず仕事頑張んなきゃいけない。
そうです、ね、忙しいですもんね。
あれ、ほらほらは大丈夫かなみたいなね。
いやもう死に物狂いですよ。だからゲームもなかなかできないですしね、映画も見れてない、それをなんとか捻出するためにはもう睡眠を削るしかない。
あ大変。
人としてのね、基礎を削っていくしかない、ね。
ただでさえ眠いのにですよ、はいはい、職場でも咳込んでる人がいるわけですよ。
恐ろしい。
あるじゃないですか、若い人で。
はい、
あ、俺風邪っぽいけど、頑張っちゃおうかなみたいな。
あ、マスクもせずにね。
そう。
はい。相性迷惑な人ね。
あれのせいでもうね風邪っぽいなって思ったからすぐ薬飲んだんですけど、そしたら副作用で眠くなって、
眠い
地獄、
眠いです、ね、
地獄だよ、もう来んなよ、
ひどいですね
っていうね、はい、そんな感じで皆さんもお気をつけてくださいね。
そうですね、はい、
はい、風に気をつけて、これでねゲームも行けなかったら大変なことです。
そうですよ、
うん、
はい、
ということで、うん、はい、じゃあ茶売りますか。
はい、2ヶ月ですけどね今年も、
うんうん、というわけでグミさんありがとうございました。
ありがとうございました。
また、はい、ではせーの、はい、じゃあチャオチャオ。